森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの遠藤です。今日のご質問は10代女性学生さんからご質問いただきました。最近友達との会話についていけないと感じています。話し言葉が遅れていて明らかに会話が成立していないことが嫌です。小さい頃から発達障害であることは分かっていますが、発達障害が理由でしょうか、それとも改善する方法がありますか、というご質問です。先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
こちらのご質問なんですけど、
はい、
回答としましては改善する方法はありますと。
はい、
で、まずですね、方法1としまして、
はい、
まずおすすめが読書なんですけど。
読書、
はい、まあ、
はい、
こちらの方は結構結構ね、多分インプットがまず足りてないと思うんですよ。話し言葉が遅れるとかっていうことになってくるっていうことは、
はい、
で、その辺で考えると、僕もそうなんですけど、やっぱり会話力であったりとか、ちゃんとね、いろいろこうコミュニケーションを取るためにもっていうところで結構読書してまして、一時結構本読みまくってたんですけど、で、読書をいろいろしたことによって、本で結構いろんな表現がこう載ってたりしますんで。
そうですね。
いろんな、別にその本に関しては別にビジネス書でもいいですし、自己啓発本でもいいですし、
はい、
何でもいいのはいいんですけど、
はい、
どれっていうのはあまり、自分で考えずに、ちょっとこうパッてこう興味がこう、本のタイトル見てちょっと興味がを感じた、本に関しては実際手に取って読んでいただいたらいいかなと。で、いろんな今本が出てまして、
はい、
で、いろんな表現を、実際使ってこう文章で書いてる方とかもいますんで、
はい、
表現とかの、練習にもなるかなと。
そうですね。
それでいろんな本とか読んでたら、そこで、いろんな情報とかも仕入れることができますんで、
はい、
その辺でとかを、本とかいろいろ読んで、どういう感じの、会話であっても、どういう感じで喋ったらいいかも含めて、文章で勉強していただいて、まずは。
はい。
で、方法1が読書で、方法2が、
はい、
ブログを書くと。
ブログ。
はい。結構ですね、本って、読んでるだけだと、なかなかね、自分でやっぱり、インプットしたら今度アウトプットした方がいいので、で、そう考えたときに、ブログで、いろいろ書いていただくと、実際に読書で、本で、勉強した情報とかを参考に、自分が本当に理解できてるかも含めて、文章で書いたりとかしたら結構、それで結構やっぱり勉強にもなりますし、表現の。
練習になりますね。
練習になりますんで。
はい。
で、おすすめとしては、できたら、単にブログを書くんじゃなくて、
はい、
あのできる限りその自分のその、情景とかがこう、イメージできるような形での、まあ、表現を使ったような形で、まあ、ブログを書くっていう。だからまあ SF って言ったらあれですけど、
はい、
だからあの端的にとかじゃなくて、なるだけその情景がこう、あの文章を読んでて情景が思い浮かぶような形で、
はい、
文章をなるだけ具体的に表現していくっていう。まあだから情景が思い浮かぶように、例えばその、雨が降っていてとか、
はい、
その降ってる雨はどれぐらいの、まあ、雨の量、まあ、それが結構ザーって降ってるのか、それともポツポツ降ってきたところなのかとか、
あ、
情景がなるだけイメージできるような形で、
はい、
まあ、ブログを書くっていう。で、まあ、最初はその内容じゃ何書いていいのかっていうのがちょっとわからないとかってなってくるとあれなんで、
はい、
例えばまあ朝食とか、昼食とか、まあ夕食とか、
はい、
まあその、まあその、まあ食べた時の、まあ、まあ食べる前の写真を撮って、
はい、
例えば写真を撮って、で、その、写真を撮って、で、まあそれに対して、自分がその食べた時の感想とかを、まあ、思い浮かべて、その感想とかも、例えばとんかつとかだったら、そのこの、かじった時にサクっていう音がしてとか、そういうなるだけ状況とかをイメージできるような形で表現してブログを書くっていう。まあ、誰が読んでも、まあ、情景がイメージできるような、
はい、
感じで、まあ、言葉をうまいこと、なるだけちょっと具体的に表現するっていうのを、意識しながらブログを書くと。
なるほど。
いうのを、まあ、なるだけだからその時の情景であったり感情とかをイメージして、それを文章に起こしていくっていう感じですね。結構、まあ、発達障害ってその辺の、まあ、要は他人の感情とかをその、まあ、イメージ、がなかなか難しいので。思ったことをストレートに言いすぎるところがありまして。で、まあ一応まあそういったところを緩和するために、まあこの結構ブログを書くっていう訓練とかも結構必要でして。
はい。
で、一応まあその、別にだからまあ、正味、まあブログを書くって言っても、なかなかちょっとブログを書くっていうのでも結構ね、文章が長くなったりとか、まああるいはちょっと操作的なところで難しいとかって なるかもしれないんで。
はい。
その場合は、まあ、例えば、ツイッターとかフェイスブック。まあ、ツイッターとかフェイスブックとかでもいいんで、ちょっとまあ、3行からまあ、5行ぐらいは、
はい。
ちょっとこう、感想みたいな。まあ、そういったものを書くっていう。
はい。
だからまあ、感想文でもいいんですけどね。
いいですね。
はい。ブログを書くのがちょっとまあハードルが重いようであれば、まあ感想文とかでもいいんですけど、
うん、
まあ例えばその、なんか映画を見て、まあ映画を見た時の感想であったりとか、まあ別に音楽聴いて、その音楽聴いた時に感じたことを言葉で表現するとか、
はい。
まあそういったところを、まあ、やっていただくと多分だいぶ変わってくると思うんですよ。僕も散々ブログは結構書きまくってた方なんですけど、
はい、
最初は全然結構ね、文章も思い浮かばなかったぐらい、本当にだから文章も書けないですよ。結構
なかなか書こうと思って書けないですね。
書けないですよ。言葉が出てこないっていうか、
はい。
でまあそれは結局まあ要はまあ経験が足りないので、まあ、その辺を慣れるという意味合いでも、まあ、ブログとかでもいいんで、なんか文章を書いて、まあ、慣れるっていう。はい、で、まあ、方法2が大体できてきたら、
はい、
そこで次にやるのが方法3ということで、
はい、
相手の前提を、まあ、イメージしながら会話するっていう。
実践ですね。
実践で、いよいよ実践になるんですけど、
はい、
まあ、一応だから、インプットして、まあ、だから、まあ、文章を読んで、で、まあ、文章を書いてっていうのをやった後に、
はい。
いよいよ会話なんですけど、
うん。
まあ、大体その、読書であったりとか、まあ、ブログで書いたこととかを参考にしながら、まあ、会話とかしていったらいいんですけど、
はい。
なるだけその会話するときも、その、会話するときにもできる限り、その、 相手がそのなんか喋ったことに対して、
はい、
あのなるだけその、相手があの発した言葉に対して、まあ、どういう気持ちで今そういうことを言ってるのかってやったりとか、あるいはその、まあ、あの結構会話って、まあ、自分で考えてる前提 と、まあ人が考えてる前提は違いますんで、あの例えばリンゴ一つ取ってもあの、まあ、僕はその、まあ、リンゴって言われた時に赤いリンゴをイメージしたとしても、
はい、
人によっては青いリンゴをイメージする場合があるじゃないですか。
そうですね。
なのでそういう前提の違いとかも意識して会話をするっていうのをなるだけ訓練した方がいいわけですよ。結構ね、だからその、あの、それに関しても結構、だから、基本的にだから会話しつつで、あの、自分がこう思ってたことに関しても、間でこう、あの、確認を入れるっていうことですね。
はい。
それで会話とかもしていくと、あの、結構、あの、会話が本当にちゃんと成立するようになってきますんで。だからその、まあ、その辺のところ、だからその、もともとの、ね、結構だから、話し言葉が遅れていたとしても、ある程度、まあ、本とかも読みまくったりとか、まあ、あの文章も書きまくってたら、だんだん、その辺の文章力であったりとか、まあ、書く力とかっていうのもついてきたりとかしてくると、まあ、その人が言ってることとかに関しても、だんだんこう、あ、なんかこの表現は聞いたことないなってなったら、そこでまあ、それってどういうことですかってそこでまあ確認を入れるわけですよ、わからない場合は。で、発達障害、まあ僕もそうですけど、あの、
はい、
発達障害で結構知ったかって言ったらですけど、知ったかっていうわけでもないですけど、ただ結構その、自分、多分自分がこうだと思ったら、多分こうだと思って、まあ自分で多分こうだっていうので決めつけて、そのまま確認せんと会話進めていくところがありまして、
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。だからその辺をまあ意識して会話も進めていけば、まあ全然あの改善できるかなっていうところですね。
なるほど。
はい。で、一応まあ回答は以上になるんですけど、なんか他に気になることとか質問とかありますか？
この10代の女性が発達障害が理由でしょうかって言ってる、ここに関してはどうなんでしょうか？
はい。こちらのご質問なんですけど、まあ、正直その発達障害が理由でっていうのがって言われた時に、まあ発達障害が理由になるかもしれないですけど、まあただ絶対に発達障害が理由とも言い切れないところがありまして、そのまあ理由としては結構、まあ僕とかもそうですけど、結構その訓練とかしてくると本当に会話とかってこうできるようになってくるんですよ。で、僕とか、まあ今もまあ一応発達、まあ今も要はあの、まあ30代で大人の発達障害っていうことで分かったんですけど、
はい、
ADHD と高機能自閉症だったんですけど、
はい、
まあ、一応そういう診断を受けたっていうことを、まあ例えば、対応してる、まあ、お客さんとかにこうちょっとポロって言うじゃないですか、
はい、
じゃあ、本当ですかって言われるんですよね。全然感じないんですけどみたいな感じで言われるんですけどで、それはまあその単純に僕が散々ひたすら訓練しまくってきたので、それでまあ、その先ほど例に挙げた読書であったりとかブログ書いたりとか、まあ相手の前提をイメージしながら会話するっていうのをやってきたおかげで、まあ今となっては別にまあ普通に会話も成立するようになったんですけど、
はい、
僕も全然本当に出だしの頃は本当に全然会話も成立しなかったですし、だから結構まあ友達とかに言われた、まあまあ、僕とおると疲れるわとか言われたことあったんですけど自分がその思ったことを喋ったりとか自分の話したいことだけ喋っちゃうところもあるんで、そこをまあいかになるだけ、だからまあその辺も、考慮した上でなるだけ、まあ人の話を聞くっていう風な形で自分が喋るんじゃなくてなるだけ聞くようにしたりとかして、
はい、
会話すれば会話自体は成立したりとか、まあ改善につながるんで、まあ、その辺もまあやっていただければなっていうところですかね。
練習ですね。
はい、もうとにかく練習あるのみですね。
はい、ありがとうございます。
はい、
はいはい、では今日は最近友達との会話についていけないと感じています。話し言葉が遅れていて明らかに会話が成立していないことが嫌です。小さい頃から発達障害であることは分かっていますが、発達障害が理由でしょうか、それとも改善する方法がありますか、というご質問についてお話しいただきました。先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前、義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.